冷え込みは厳しかった。横丁は間もなく終わる。最初の大通りを左へと。さて駅はどこだろう。彼は少し進んでいった。角を曲がって200歩か。彼は宿屋を出てから少なくとも500歩は来ているのだ。家の窓に子供の頭が見えた。彼が窓ガラスを叩くと子供は隠れてしまった。仕方なくドアに回って叩いてみた。しばらくは何も聞こえず、やがて足を引きずる音がした。
どなた？
駅への道を教えてほしいのですが。
まっすぐだ。
そう答えて足音は消えていった。
よし、ではまっすぐだな。
ゲオルクの心配はますます高まってきた。吹きだまりの雪が道路を遮っている。彼は膝まで雪に埋まった。
向こうまで渡るのは大変だぞ。
駅らしきものは何も見えないし、もう一度誰かに尋ねようか。そう思ったとき、白い雲が黙々と立ち上がった。
あ、汽車だ。
すると駅もそのあたりだな。こうしてようやく駅に着くと、一番後ろの車両がゆっくりと角を見えなくなるところだった。次の汽車が来るまで2時間待たねばならない。ゲオルクはがっかりして、寒々とした待合室に腰を下ろした。彼は死にそうに疲れていた。ろくに眠れない夜に続いて、次々に突発事件が起こり、慣れないことをした疲れ、あれこれ考える苦しみ、不安、心配やらで、彼は疲労困憊していたのだ。待合室の長椅子に倒れ込んで、彼は浅い眠りをむさぼった。そして、そんな中で恐ろしい出来事の妄想が入り乱れた。誰かが鉄ストーブに薪をくべに来てくれた。彼は半ば眠ったまま、パチパチ燃える音を聞き、片側から猛烈な暖かさが伝わってくるのを感じた。同時に反対側から来る隙間風が一層気持ち悪かった。彼は身を起こして時計を振り返り、ようやく10分過ぎたことを確かめた。人がじっとしているほかない時には、時間はまるで這うようにゆっくり進むものだ。彼はそのことをもう一度改めて思い知った。最初にそう感じたのは、みんなが彼を待っているのに、ブリギッテの部屋に閉じ込められていた夜だった。
今日もみんなが自分の帰りを待っているのではないか。しかし今日は旅行中であることは知らせてあるから、誰も探し回りはしないだろう。
今日だって。ヘルムートが今日もまた自分を訪ねてきてはいないだろうな。
昨日来ることになっていたんだ。それで来てみると父親はいない。そしてまた今日もいない。
教授がまたまた連絡不能です。
だなんてゲオルク、一体どうするの？
彼はブリギッテが叫んでいたのを思い出した。
いつまで待つのだろう。宿屋で何か食べればよかった。
とゲオルクは思った。空腹感が急に押し寄せてきた。しかし戻るわけにもいかないだろう。とんでもない。あの汚れたテーブルクロスを思い出すと、たちまち食欲は減退した。
こんなに帰りが遅れたのは誰のせいなんだ。
雪、不可抗力、巨大な力。
人生において我々の計画を妨げる巨大な力とは何だろう。
ブリギッテならおそらくそれは神様だと言うだろう。
彼女の言うことはいつもキリストだ。
学校で教わったままなんだ。父と子と精霊か。
神の子。イエス・キリスト。
自分は今までにこんなことを考えたことがあるかな。ブリギッテを自分のものにしたいと思ったあの時に少し考えたな。しかし人間なんてもっと他のことを考え他のことをするものなのだ。そんな宗教臭いことは女性向きなんだ。
ローゼマリーならそんなことは考えまい。
ローゼマリーか。
彼女のことを自分はどれくらい知っているのだろう。彼女の関心は何だろう。
彼はそんなことを考えてもみなかった。
それも罪だとブリギッテは言うだろう。
ローゼマリーにこう言ってやりさえすればよかったのかな。
結婚がうまくいかなかったのは僕の責任だ。君が願っていた愛の関係をもたらすために僕はちっとも努力しなかった。
彼女は笑い飛ばすだろうか。
笑う？自分はローズの笑い声を聞いたことがあるだろうか。今頃そんなことを思いつくなんて。トラックで行けばよかったのかな。大体こんな愚かな旅行をしなければよかったのに。2時間、なんと果てしない時間だろう。汽車は7時にあえぐように入ってきた。乗り込むとゲオルクは窓際に立って真っ白な夜をじっと見ていた。町へ着くとさらに1時間彼は待たされた。が今となってはもうどちらでもよかった。待合室は暖かくて明るかった。お皿がガチャガチャ音を立て、コーヒーと炒めた玉ねぎの匂いがした。ゲオルクはまた空腹を思い出して買って食べた。そうするうちに時間は過ぎた。汽車に乗ると不安がまたよみがえった。車輪の音を聞いていると時間が走っているように思えた。腕時計を見るとそろそろ9時になりかけている。あと20分、そうしたら到着だ。金曜の夜に帰ると彼は言っておいた。だから予定通りというわけだ。予定通りか。なんだって？考えるとおかしくなる。誰も訪ねてこなかったろうな。よし、病院入って行って帽子とコートを投げ出して一眠りだ。受付の看護婦が出勤と書いた欄にヨハニック教授の名前を差し込むだろう。そしてドクター・ウェンデルに連絡する。教授がお戻りですって。廊下は暗くてしんとしてるだろう。この時間には夜間灯しかついていないから。汽車が止まった。ゲオルクは階段を駆け下りて改札口を走り抜け、タクシーに手を挙げると県立病院と怒鳴った。5分走って車を降りたゲオルクは建物の前で一瞬釘付けになった。大手術室の窓に赤々と電灯が灯っていたからだ。そして準備室にも、それからあちらにもこちらにも大きな柱時計がゆっくりと時を知らせた。9時だ。